島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。
本日は FM アイズからルカがお送りいたします。まずは県内の情報。今日は楢葉町から東京電力損害賠償相談窓口設置のお知らせです。住民の方の利便性の向上などを目的として、昨年8月1日水曜日からいわき出張所内に東京電力社員が相談を受け付ける窓口を設置しています。ぜひご利用ください。受付日時は週2回月曜日と水曜日、時間は午前9時から午後4時までです。相談場所は楢葉町いわき出張所1階相談コーナー。相談の内容は原子力損害賠償全般です。ただし農業などの分野に関する相談で対応が困難な事例の場合や請求書作成のお手伝いの場合で所要時間がかかる場合には、いわき駅前のいわき保証相談センター窓口をご案内することもあります。ご了承ください。楢葉町からのお知らせでした。ここからは FM アイズが絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は原発事故の影響で大熊町から会津若松市に避難され、全員との対話をモットーに様々な活動に日々取り組まれていらっしゃいます会津若松市扇町1号公園仮設住宅自治会長の塚本栄一さんへお話をお伺いしております。
塚本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、塚本さん、ご出身は大熊町ということですけれども、3.11 の地震の時はどちらにいらっしゃいましたでしょうか。
自宅にいたんですけども、その時は天気も良かったので、私は山へ行って田んぼの手入れをしておりました。そして午後からだったもんですから、そして揺れを感じて地震だなっていうことを感じました。その時見た時には田んぼなんかは波打ってるような揺れでしたね。そして山なんかの山の木だとか樹木見ますと、樹木の方もこうわざわざわざわざって風っていうか、我々には何て表現したらいいか分かんないような状態でした。それでこれは大変だと思ってすぐうちの方に軽トラックで引っ返してきてみたらば、玄関開けてみたらばギター箱やら茶ダンスから何からみんなひっくり返っていて、うちの中に足の入り場も踏み場もないような状態でした。こんなような状況でございます。
はい。そしてその後の原発事故ですが、大変ご苦労なさったかと思います。会津若松市に避難された経緯を教えてください。
はい。それで次の日の12日の朝、消防団の分団長さんが私のところに来まして、区長さん、今役場から連絡が入ったので無線で、第一原発が危ないから避難してくださいっていう連絡があったので、それでは皆さんに、地域の住民の皆さんに連絡しなくてやらないということで、分団長さんと二人で手分けして、みんなに声かけて、集合場所が我々の地区に諸発神社っていう神社がありますので、そこの神社に八島で集合するようにということで皆さんに連絡しました。そんなような状態です。
こちらの仮設住宅はどのぐらいの方々がお住まいでいらっしゃいますか。
全部で83世帯でだいたい230人くらいいたと思います。
塚本さんは自治会長さんを務めていらっしゃいますけれども、この自治会というのはどういった経緯で自治会を立ち上げられたんでしょうか。
それは役場からの要請で、自治会を立ち上げてくださいということでした。そして、以上はここには夫沢一口って原発から3キロ圏内の住民と大河原二口って、まあ、今の今度居住制限区域に指定されている地区の方がおります。そこの中のやっぱり区長さんたちがおりましたので、夫沢の区長さんと大村の区長さんと私と3人で集まって、役場から交流要請が来たので自治会を立ち上げなくてはダメなんだっていうようなことで立ち上げました。それでまあ以上では総会を開いて会長副会長会議を作るにかなんないっていうことで、選ばなくてはなんないっていうことで、で、みんな総会を開いて、自治会長には私がなって、副会長には夫沢二区の小和田さんがなって、会計検証部には大柄二区の区長さんの馬淵さんがなりました。それで皆さんに、了解をいただいて、自治会を立ち上げた次第でございます。
はい。自治会はですね、主にどのような活動をなさってますでしょうか。
これから寒くなれば除雪の手伝い、あとは毎週ゴミの出し方の管理、あとは集会所使用しましたので集会所の使う時の調整等をやっております。あとは駐車場の調整ですね、空いてるところもありますし、他のお客さん来た時止める場所がないっていうもんですから、この空いてるようなところにスペースに止めていただくように調整しております。あとはですね、自治会のこの中の住宅の中のパトロール、これは当番でやっております。
はい。ですね、多くの住民の方をまとめていらっしゃるかと思うんですが、今後はどのような活動に取り組みたいと思っていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、これからやっぱり自治会としては皆さんと一緒に会話を持って、いろんなイベントを立ち上げたいと思います。ここの風の中には老人が多いもんですから、それ老人クラブとか、あるいは今女の方が普通の人らはサロンを立ち上げて、今ここで人形作りだなんてやってるんですけど、それの重点的にやりたいと思います。まあ、子供が少ないもんですから、子供さんの方はPT の役員さんにお任せしていろんなことやっております。そんなような状況です。
ありがとうございました。今日お話をお伺いいたしましたのは、会津若松市扇町1号公園仮設住宅自治会長でいらっしゃいます塚本英司さんでした。塚本さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。本当にどうもすみません、ありがとうございました。
かつてない変貌を遂げ、クラウンは生まれ変わる。気品を称えるロイヤル、走りを追求したアスリート、リボーンクラウンデビュー、19、20日アンコールフェア開催、福島トヨタ。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントがたまるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望は、お聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は、福島県コミュニティ FM 放送協議会、FM ココ、C-WAVE、FM いわき、FM アイツ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの、県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。